僕の妹もね、金城学院大学、
すごい優秀でね、代表もなんかされたって、
なんか僕よりね、なんて言ったらいいかな、いつもね、ちっちゃい頃から、まあ、2人の兄弟、兄貴と妹でずっとね、あの親戚その他からね、みんなに言われてたんです。逆だったらよかったのにでこれどういう意味かって言ったらね、妹は勉強できたの。あの僕らの時は5段階小学校も、そうすると1から5までで5が一番いいわけね。でうちの妹はね、なんていうの、5しか取ったことないわけ、
すごい。
で僕はね、5はあんまり関係なくてひどかったんですよ。そうなんですよ、あいつ勉強できたんだよな。だからね、みんなに言われたんです。逆になればね、よかったのに。で当時はそういう時代じゃない、なんていうの、女の子は別に勉強する必要ないみたいな。だからうちの妹が東京行きたいって言った時にも、親は女が東京行って何するんだっていうね、そういう時代。あ、そうでしたね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は名古屋市にある金城学院大学現代子ども教育学科の磯部ゼミの皆さんと鈴木さんの座談会の模様をお送りします。この座談会は磯部ゼミの研修の一環として、ゼミ生の皆さんがスタジオジブリと三鷹の森ジブリ美術館を訪問したことをきっかけにレンガ屋で行われました。出演は金城学院大学准教授の磯部純葉さん、現代子ども教育学科磯部ゼミ3年生の皆さん、そして鈴木さんです。
でもね、僕は金城大学で、あの隅先生と会うのはその妹がきっかけなの。でどういうことかっつったら、兄弟だったけれど兄貴と妹、兄貴らしいことは何もやってなかったわけ。そんな時にね、ある時、今から十何年前、
13年ぐらい前、
で何かっていうと、金城学院大学からそこで講演会をやんないかっていう。で僕あんまりね、そういうのを引き受けないんだけれど、あのさっきの話で妹が緊張でしょ、俺でおまけにね、うちの妹っていうのはちょっと病気でね、30歳の時に死んじゃったんですよ。でそんなこともあってね、供養だなと思って、それでね、森山まで行ったんですよ、学校までね。でそこで出会ったのが先生なの。そうなんだよね、ねえでこうやってやって、なんか美しい話になるでしょ。なんかそこで出会った隅先生は、隅葉先生は妹そっくりだったとか、だといいんだけれど
初めて聞いたから、ね、
いや、だといいんだけど、そうじゃなくて、彼女は、先生はうちのおふくろそっくりだったんだ。妹はね、なんかこんな感じはなかったね。そうでしたね。なんか今思い出しました。それはきっかけだもんね。
そう。
これでね、いろいろね、今日まで続く。
そうですね。
はい。みんなはあれなの？そのね、大学からの人とか、中学高校からの人とか、いろいろいらっしゃるの？みんな大学からなんだ。
ここ、うん、
多分、あ、そうなんだ。
学年によって、まあ、いろいろなんですけど、でも私の、うん、そうだね、この3年生のゼミはいないです。
うん、今日何やるんですか。
今日はでも、ね、たくさん鈴木さんへの質問を、
あ、そうなんだ
考えてきました。
じゃあ何、誰かが質問してそれに答えてくってことですね。僕は
鈴木さんの座右の銘知りたいです。
どうにもならんことはどうにもならん。これって意外に大事なんだよ。わかる？ みんなどうにもならないのにね、努力する人がいるわけ。
頑張りますもん。どうにもならないけど、まあ、頑張ってみようかなみたいな。
どうにもならんことはさっさと諦めて、俺で次へ行く。これね、ジブリの方針でもあるんですよ。でどういうことかって言ったら、まあ、映画会社でしょ。そしたらいろんな企画が出てくるんだけれど、最初これやろうかって絵っていう作品を決める。決めるけどね、 2,3 日ちょっと検討してダメだった時はすぐやめちゃうんですよ。ほんでね、すぐ次の方へ行った方がね、大体いいことがあるね。だから、まあ、僕はひょんなことで、あ、まあ、これもね、今日は愛知県絡みだから、愛知にあの江南市ってあるでしょ、愛知県に近くにね、いる人もいるかもしれないけれど、そこに曼荼羅寺っていうのがあって、今月の言葉みたいなことでね、そこに書いてあったの、どうにもならんことはどうにもならんって。で実言うと続きがあるんだよね、どうにかなることはどうにかなるって。だからまあいろね、この先いろいろあると思うんですけれど、僕は割とその精神でやってきました。ちなみにそれを見たのはね、ちょうどポニョを作ってる時で、ほんで宮崎駿にね、こんな言葉があるんですよって、どうにもならんことはどうにもならん、どうにかなることはどうにかなるって言ってみたらね、その書いた紙を見せたわけ。そしたらそれをね、自分の机のところに貼ってね、それを励みに映画作ってたね。はい。
鈴木さんが一番特に気に入っているジブリ作品は何ですか？
それはね、仕事でしょ、僕にとっては。そう、仕事ってことはどういうことかって言ったらね、本当はトトロが好きだったとか、本当はナウシカが好きだったってやってたら次の作品作れなくなっちゃうのよ。わかる？だからね、いつも今やってる作品が好きなの。でそれで言うとね、今ねちょっと邪魔しないで、
邪魔してました今、邪魔してました今、ごめんなさい、ごめんなさい、あのみんな感動されてたから、はい、言葉に、言葉にすごい感動されてたから。
でどういうことかっていうと、今は君たちはどう生きるかが終わって、まあ、作り終わったし映画の公開も終わって、で次をね、どうしようって今言ってる時でね、でまあ、なんて言ったらいいのかな、今はそういうことで言うと好きな作品がないんですよ、作ってないからなの。でまた何か作ることになったらね、おのずとそれを好きになるんだけどね、だからまあ分かんないよね。はい。
みんなが知らない特技を教えてください。
僕
知りたいです。
特技でしょ、
みんなが知らない、みんなが知らない、
誰にも言ってない。みんなね、ハンニャってわかる？ハンニャの顔ってわかる？わかんないね。ちょっと怖い人なのよ。でそのね、ハンニャのお面っていうのが、なんつったらいいかな、たまにあるんですよ。あの昔のものをね、売ってるところ行くと売ってるんですよ。で僕の子供の頃はそのハンニャっていうのがね、怖い人の代名詞で、それでそのハンニャの顔を見ながらね、この顔になるにはどうしたらいいかな。で練習したの。で練習してね、ハンニャの顔ができるようになった。いいですか？あの一瞬しか見せないからね。いい？似てた？
似てる。バッチリです。めちゃくちゃ似て
る。これね、なかなかできないんだよ。
難しい。すごい。
なんか知らない、あれ多分小学校の時なんだよね。こんなバカなことをね、なんて言ったらいいかな、子供の頃からね、 真似をするのが好きだった。何かの真似を。俺で僕らの頃にはね、そうやってなんて言うんだろう、般若の人が一番怖いしね。そう、自分がいざという時にその顔すれば悪いやつから逃げられる。それからもう一つはね、あのモノマネが好きでしたね。うん、でまあ僕らの頃には、まあ、みんな分かんないと思うけれど、坂本九っていう人がいて、でそれはあのね、まあ、歌ぐらい知ってるかもしれない。あの日本の歌でね、アメリカで1位になったやつなんですよ。上を向いて歩こう。でこれのね、坂本九の歌をね、いつも歌ってましたね。それで歌えるようになったの。まあ今日はやめますけど。はい。
プロデューサー以外の仕事に就けるとしたら何がやりたいですか。
あのね、これ真面目に答えるね、
はい、
これやりたいと思った職業、うん、一つもないんですよ。本当に本当にないの。あれ なんでなんだろうな。だから、まあ、僕は実はね、職業としてはですね、出版社というところへ入って編集者、そしてね、まあ、ある雑誌の編集長っていうのをやるわけ。でその後ね、このプロデューサーっていうのになるんだけれど、ずっとこの年まで本当はもっといい仕事があるんじゃないかなってずっと思ってきた。本当なの、嘘じゃないの。俺でね、なんでかって考えていくとね、やりたいことがないんだよね。本当にないのよ。なんでだろうね。だから僕ね、実を言うとね、宮崎駿っていう人と必ずしもね、仲がいいわけじゃないんですよ。仲がいいわけじゃないんだけれど、大事な人なんです。で、なんでかって言ったらね、この人がいるからしょうがないから仕事する。もう本当に朝早く起きるしね、早起きだから行かなきゃいけないんだよね。会社へ。わかるかな。
何時に起きられるんです
か。彼、うん、だいたい6時だよね。本当にね、だから僕何て言うんだろうな、あのついでだから言っちゃうとね、まあ、会社員って割とね、僕は会社員になることを皆さんにお勧めするんですよ。で、なんでかっつったらね、僕会社がなかったら 朝起きないもん。自信ある。だって学生時代起きなかったしね。で、会社が入ったから起きるようになったんだよね。で、なんで働くようになったかって言ったらね、働くようになったって、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれないけれど、あのなんか気がついたらね、働くようになったの。で、なんでかって言ったらね、宮崎駿っていう人と出会ったからなのよ。よく働くんだよね。本当によく働くわけ、朝から晩まで。もうバカじゃないかっていうぐらい。で、それが気がついたら今日の僕を作ったっていうことでは感謝してますね。だから彼がいなかったら僕は働いてないだろうな。東京で恵比寿って、まあ、なんつったらいいの、真ん中の方にあるわけね。これでね、僕ある時ね、そろそろ会社入んなきゃいけない。で、会社入った後どこに住むかって随分考えたわけで、ねえ、働くんなら会社のそばだよね、働かないんなら遠くって。これ真剣に考えたんだよね。でも、まあ結果としては働いてますね。だってまだ働いてんだよ。いやいや、あのね、ついこの間もね、ちょっとまあ今日あの目が悪かったわけね、まあ、年取るっていうのか、あのちょっと白内障っていうのになっちゃってね、これでね、なんか暗い話になったから。はい、次。
次、ジブリ作品を作るときにどんな作品にしたいですか。
しばらく作るのやめようかなと思って。なんか、なんつったかな。だけど、なんていうの、作るとみんな見ちゃうじゃない。見ることができないっていう状態を作り出して、そうすれば見たくなるじゃない。 だから見ないっていうのもね正しいのかなとかちょっと考えるね。宮崎駿という人はね作りたがるんだよね。なんて言うんだろうな、あ83歳だって言ったでしょ。でまあ今朝も実を言うとね、あの君たちがあの熊谷を見てる時隣のところで2人で喋ってたの。そうなの、うん、そうなの。これでねえ、だから僕はね今朝もね彼と話してちょっとしばらく作るのやめないかっていう話を、
そうなんそんな話
ちょっとしてたんだよね。いやみんなをがっかりさせて申し訳ないんだけれどね、あんまりね次から次へと作るって良くないなって、たまにしか見ることはできない、そうすると希少価値が出るじゃない、そんなことは考えますねと言いながらねすぐ作ったりもするからだから何がきっかけになるか分かんない。はい、
ジブリ作品の中で熊谷での子供たちの生活の様子とか風景とかが影響した作品はありますか？
それはどうかな。あのね、まあ熊谷でいる子たち、まあね子供だから楽しいじゃない。だからって言ってね、いいこと良くない子いるんで、ね、こんなこと言ったらまずいけれど、で気に入ることね、そうじゃない子ってね、え皆さんはこの人この子が好きだとか、で俺なんかから見てるといや B さんの方がいいよとかね、だからそういうのっていうのは人によって本当に違うじゃないね、気に入る気に入らない、うん、だから本当にそれはね、まあただあの保育園ってね、まあ、気がついたかどうか、ね、うまくいってるかどうかって問題もあるんだけれど、今何て言うの、あの世の中の お母さんとか、ね、親たちって子供に対して厳しいじゃない、ね、なんていうのかな、 これはやっちゃいけないとかあれはやっちゃいけないとかさ、でそういうことで言うとね、宮さんが、ね、あの保育園で作ろうって言い出したわけ。それは何だかって言ったらね、親の犠牲にならない子のためにっていう、親とかくうるさいんだよね、まあみんな子供いないよね、いるのだからどうなるか分かんないけれど、それがテーマだったんですよ、うん、だから何て言うかな、もし機会があったら僕こういう映画を見てほしいんですけれどね、これ戦前かな、あれ戦後かな、清水博士っていう人がねこういう映画を作ったことがあるんですよ。それは何かって言ったらね、風の中の子供たちって、これ元の原作があるわけね、でそれを映画にしたんだけどね、この映画の最大の特徴、親のいないところで子供たちは何をやってるか、それをずっと追いかけるっていう映画だったの。そうするとね、簡単に言うと親がいないと子供たちってねすごい元気なんですよ、親がいると元気じゃなくなるの。これ皮肉だよね。まあ当然お母さんとかお父さんは子供が大事なわけでしょ、だけど子供たちは実を言うとそれにストレスを感じてて、でそのお父さんとお母さんがいなければこんなにも生き生きするっていう映画だったんです。大好きな映画なんだけどね。はい、
ジブリ作品に関わるきっかけは何だったんですか？
それはね、あの面白くもなんともないんだけれど宮崎駿っていう人とね知り合って、それで知り合った時はジブリっていう会社ないの、つまり一緒に二人で作ったの、そういうことなの、うん、ほんで何でかっていうとね、宮崎駿っていう人はさっきからちょっと言ったようにね朝から晩まで働くんですよ。そうするとそういう人が周りにいるとどう思う？朝から晩までだよ、ずっと仕事してるわけ、おしゃべりもしないで、そういう人が周りにいたらどう思う？
その人に合わせて頑張ります。私は
頑張る？本当に？ 本当に頑張る？俺なんか嫌だよ。嫌じゃない？
いやでも頑張んなきゃって思っちゃう。嫌よりも頑張らないとが先行します。
偉いね。俺違うもん。なんとかサボろうとするわけ。そうするとね、追いかけてくるんだよね。俺でこれをやりなさいとかね、鈴木さんこれをやるべきだよとかね、うるさいんだよね。でもそれをね、そこから逃げるっていうのもね、人間の知恵だから、それも大事なことだと僕は思いますよ。あれ君の質問ってなんだっけ。朝から晩まで働くでしょ。でそういうことで言うと、みんな君みたいだったらよかったんだけれど、みんな嫌になっちゃったわけ。で嫌になっちゃってね、いろんな会社の人がね、宮崎駿とは一緒に仕事をしたくないって言い出したの。だって朝から晩まで働くんだよ。で夜のね、みんなさ、まあ昔の話だよ、今はそういうことなくなっちゃったけれど、朝のね、だいたい会社に来るのがね、あの人って 9時とかね、あの 8時から9時ぐらいだったの。それでね、ずっと仕事するじゃない。でまあ昔はね、日本人が多く、なんていうの、遅くまで働いてたって知ってる？そう、12時ぐらいになるとね、12時ってお昼じゃないよ、夜の12時になるとね、帰ろうとするの。そうするとね、宮崎駿ってね、嫌な人だったんだよね。そこに机を置いてね、帰るなって。価値観が違うんだよね。昔はそういう価値観があったから、ね、でね、まあそうやってやってると、簡単に言うとね、彼もね、働く場所がなかなかなくてね、だってみんないなくなっちゃうんだもん。でしょうがないから、俺とね一緒になってね、ジブリを作ったんです。そしたらさ、好き放題できるでしょ。ところがギッチョンチョン、若い時ならいざ知らずね、ずっと働けるかって、そういうもんじゃないでしょ。だから彼だってね、だんだんだんだんね、なんていうの、仕事を終える時間が早くなってきてるわけ。最初はね、ね、いや12時を超えるのはよくないって、12時までやろうってやってたんだよね。そしたらしばらく経ったらね、10時にしようか。おそ、風立ちぬの時なんかはね、あ、風立ちぬじゃね、この君たちはあの時なんかね、夜のね8時に終わる、うん、でもそれを過ぎ、若い人たちはね、それ過ぎても頑張ってる人もいたけどね、うん、だからそういうことで言うと、時代ね、時代の風潮もあるけれど、もう一つはその人の年齢の問題もありますね。でもそんなこんなでジブリは生まれました。
ジブリ作品の中で特にこだわったシーンとかありますか？
なんていうのかな、誠実さと努力によってね、作れることっていうのは世の中にいっぱいあるわけね。でもね、なかなかね、まあそれも一つの才能なんだけど、やっぱり大変なのはね、やっぱりなんていうの、才能の方で。どういうことかって言ったら、例えばトトロっているじゃない。あれはなんていうの、トトロってさ、お腹触るとへっこみそうでしょ。あれどうやって描くんですか？手で描くんだよ。なんとなくわかる？これものすごい難しいの。それができる人になるとね、ほとんどいないの。だからトトロのという映画を作った時は、トトロを描いたのはほとんど宮崎駿一人なんですよ。みんなが描くとね、硬くなっちゃうわけ。これなかなか難しいんです。だからね、努力と誠実さによってできる仕事と、才能を使ってやらなきゃいけない仕事、これはね、一概に言えないけれどね、難しいよね。だからこだわりっていう言い方があるけれど、こだわりは何でもできるかって言ったら、実はそうでもない。皆さんがそうだとは言わないけれど、例えばトトロなんかはあったかさまで感じるわけでしょ。そういうのったら何だろう、やっぱり母親との関係、抱っこされて、あとぬくもりを感じる、それが あんまりなかった人がそういうものを作るのかなとかね、そういうのもあるわけよ。これは本当に難しいよね。
金城学院大学の生徒の皆さんと鈴木さんのレンガ屋での座談会の模様、いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。